バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ編集長の大柴です。そして相棒はこのお方、ツッコミどころがあればスポンサー絡みの案件でも見逃さない男、ケンジヒルキ。
イエーイ。何の話ですか？ということで、
トライフープ岡山さんのスポンサーアイルエンジニアリングさんがですね、イオンモール岡山で行われたプレミアのラウンド6のスポンサーをやってくれたんですが、はいはい、その告知写真がテディベアを小脇に抱えてアンティークな椅子に座る長谷川翔選手という割と突っ込みどころのある告知用の写真だったんですけど、まさかのそこに対してですね、下半身裸という突っ込みを入れていて、よく見るとその写真陰でパンツがショーツの方ですね、全く見えないという写真になっていてよくあの写真でそこ突っ込みましたね。
いや、なんか、っていうか、よく、アイルエンジニアリングさんが、この写真で広告出していいよって言ったっすよね。
なんか、いろいろと意味は確かにわかんなかった。なんか、ネタがあるんですかね、あの写真には。知る人ぞ知るネタが、ちょっと僕は、
わかんなかったんですけど。あれは、当時僕らがその潜在写真をもうブワーって撮りまくるんですよ、シーズンの最初に。
ああ、はいはいはい。
何で使えるか分かんないから、もうとりあえずかっこいい写真、ガーンって撮って、
はい。
で、後から、まあそれをじゃあポスターに使うなり、なんか、
なるほどなるほど。
ホームページのヘッダーに使うなり、なんなりって決めてくるんですけど、
うん。
うん、それの、で、クマとかが置いてあるんですよ。僕もクマとの写真撮ったんですけど。
そういうことなんですよ。スタジオかなんかってことですか、これ。
ああ、そうそうそうそう。
なるほどね。そこに置いてあるグッズだったわけですね。
そうなん
だ。じゃあ、本格的にアイルエンジニアリングさんとは何もかかってない。
そうですね。あの、アイルさんの業種とは何もかかってないですね。
なるほど。謎はある意味解けましたね。はい。そんなわけで、トライフープさんもね、やってて、スリストムさんね、まあ、ひゆきさん出てないですけど、初の決勝進出ということで、おめでとうございます。
はい、いやー、もうよかったっすよ、これで、ひゆきケンジが出ない方が強いということが証明されたので。
そういうことですか。もう出ないでいいやっていう。
僕がお休みを。
働きたくないひゆきケンさんとしては。ちょうどいい勝利。
いや、でも嬉しかったですよ。しかも、ずっと唐津は、もう今シーズン3、4回対戦してて、
はい、
結構、名古屋のラウンドでも3点差とかで負けて、で、この間のラウンド、柏でも、
はい、
延長で負けて、
うん、なるほど。
で、この間勝てたんで、いや、まあまあ、ちょっと、それは喜びもひとしおでしたね。
うん、なるほど、なるほど。まあ結構こうやって考えるとプレミアも長いっすよね。9月半ばぐらいまでずっとやってるんですかね。
そうですね。
大変だわ。
チーム数がいかんせん多いですからね。
確かに。増やしまくりましたが、ね。
はい。
体にお気をつけて頑張ってください。引き続き。
はい。
はい。そしてですね、私どものダブドリの方も、まあ、次号の制作が進んでいるんですが、はい、先日、うちの宮本がですね、佐賀に行って、今年から、コーチに転身されましたひるきさんのお友達石谷さんのミニインタビューを取ってきたので、はい、まずそちらをどうぞ。
とても仲のよろしいひるき健二さんがすでに先にコーチとしてキャリアを歩まれて、はいはい、かつヘッドコーチをそうです、ね、されてますけど、ひるきさんのヘッドコーチになるっていうイメージって、はい、まあ、ずっと23歳4歳から仲良くされた石谷さんは、
はい、
こう思い描いてました。
初めて会った2008年、23歳の当時は思ってないです。でも、ここ数年というか、そのヘッドコーチになるぐらい、なる前とかで言うと、まあ、ケンジならできるんじゃないかなっていうふうなのはありましたけど。
はい、なんかその辺って、こう具体的に、はい、まあ、選手時代、石谷さんが、の時に、ひるきさんと話して、はい、こう、コーチとして今こうなんだよね、みたいな話とかされたことってあります？
はい、意外とあんまりないかもしれないですね。
じゃあ、もう喋るときは普通にたわいない。
どちらかというと、はい、プライベートのことが、まあ、多いんですけど、まあ、具体的なことは、その話で、まあ、ちょっと、 お互い大変だけど、頑張ろうみたいなところで、あとはプライベートなことが多いですね。はい、
ちなみにプライベート、その、はい、ポッドキャストの方で、あの車を破壊したっていうエピソードがあったんですけど、
はい、
その他になんか、こう、2人の、石谷さん側でちょっと印象的な、なんかありますか？こういうのあったなとか。
なんかあったかな。その当時、一緒に住んでたので、
はい、
もう、本当、寝る時間以外は一緒にいるみたいな状態だったから、まあ言えばありすぎて、
言えないことばっかりする。
言えないことも多分ありますね。はい、いやもう本当に濃い、何ヶ月だったかな、1年までは一緒に住んでないんですけど、
はい
はい、そうです。具体的なこ
と。なんで一緒に住もうってなったんですか？
僕もその当時こうライジングに入団したばっかりで、まあ、ケンジもアメリカから帰ってきたところで、まあ、当時 BJ リーグで、まあ、正直そんなにその契約的に、いいわけではなかったので、その、まあ、知り合いの方にこうサポートしていただいた、まあ、家というか、そこに僕が住むことが決まっていたんですけど、まあ、そこでケンジがこう急遽福岡に来るってなって、まだ何も決まってない状態だったので、じゃあとりあえず僕のところで一緒に住んで、
あ、じゃあそれ知らない状態で一緒に住むってなったんですか？
来て、そうですね、急遽っていう感じです
、はい、すごいですね、
はい、最初本当事務所で、当時のライジング事務所でこうみんな集まって、でミーティングがあるっていうところで、ケンジが来るっていうのを知らなくて、まだで急遽来たんですけど、みんなケンジ見た瞬間にもう絶対もう外国人だと思うんですよ、うんうん、で最初喋らずにこう自己紹介みたいなのがなった時に、ケンジが「はじめましてひるきケンジです」って言った時の、このみんなの「えっ？」みたいなのは僕今でも覚えてるんですよ。でもそこでひるきケンジっていう名前を聞いて、で僕同級生で、そのケンジは東京の時、あ、中学校の時は東京でジュニアオールスターとか入ってたので、はい、そこでその名前なんとなく覚えてたんですよ。
確かに福岡で入られてましたもんね。
そうですね、はい、で、あ、ひるきケンジと思って、でそこでなんかつながって、あ、同級生の、東京のと思って、でそこからその一緒に住むようになってっていうのが、はい、
なんか他に印象的なエピソードもしあれば、まあ、っていうと出てこないんですよね、
は
い、
そうなんですよ。まあでも それぐらいやっぱり車の印象強すぎて、はい、もうあれは本当に試合終わって今でも覚えてますけど、なんかケンジが電話かかってきた時にすごいなんかもういつもと違うテンションで、なんか今から何話すんだろうみたいな声だったから、え、どうしたのって言ったら、いや車を破壊してしまった、それを看板にぶつけて、
いやすごいですよね。ぜひなんかもしひるきさんにメッセージあれば、は
い、いや本当コーチとしてもう先にスタートして、本当先輩だし、僕は今ゼロからスタートしたところなので、まあいろいろケンジからも本当にいろんなことを学ばせていただきたいですし、まあ、ちょくちょくこう電話なんかはしてはいるんですけど、まあ、これからはコーチの話なども、もっとしてこういろんなことを教えていただきたいなと思って、ケンジ先輩よろしくお願いします。
ぜひ。
というわけで、ひるきさん、コーチの先輩としてよろしくお願いしますということでしたけど、
はい、いやでもなんかやっぱなんか同業者で仲のいいやつって本当に仕事の話しないなってつくづく思いましたね。
やっぱそういうもんなんですか。
なんか僕はあんまりバスケの話しないですね。バスケをまあまあお互いずっと、まあ、それこそ一緒に住んでたからお互いのこと分かってるから、まあ、そうですね、言わずとも分かるみたいなところはあるんでしょうけれども、
うんうん
うん、なんかちょっと浅い関係の人の方が、いや僕はバスケットこう考えてるんだよねって言いたくなっちゃうから、なんか不思議なもんだなと
どうですか、じゃあ石谷さんゲスト会やって普段は語らないバスケトークを石谷さんとするっていうのは。
あー、なるほどですね、
うん、
いいですね、やりましょうか。
おお、ちょっとじゃあオファーしてみます。
はい。
はい。というわけで、今週のトピックに移りましょう。うん、また 契約関係行ってきますんで、ひるきさん気になったの止めてください。はい、これ気になるかな。宇都宮ブレックス田臥勇太、2022-23シーズン選手契約締結ということで。
知ってたみんな知ってた
レジェンドですよ。
これはだから。
私より上ですからね。はい。
田臥勇太レベルになると、
うん、
あえて田臥勇太と言いますけれども、メディア的にも略称、うん、継承は略でいきますけれども、はい、田臥勇太レベルになって、なんか、自由契約者リストにポンって名前が出て、そのままぬるっと引退とかないですから。
まあでもほら、移籍は一応可能性あるわけでしょ、この B は。
ないよ。
いやなんかもっと出たいとか、例えばですけど、だからあれは、なんでしたっけ、数のね、横浜 FC だって最初は、ね、おおってなったじゃないですか。
そうですね。
うん、
あ、岡山に田臥さん来てくれるかな。
それはすげえな、岡山行ったらすごいな。もう土地柄的なものも全然違いますし、関東圏ですらないっていう。
こんな手法で口説き落としたのかっていう、僕の手腕が評価されそうですね。
確かに。GM として引っ張りだこになるかもしれない。
あいつ何でも引っ張れるぞみたいな。
というわけでね、もう一年、田臥さん見れます。ファンの方々おめでとうございます。はい。そしてこちらもね、決まってなかった熊本ボルターズなんですが、田渡亮選手が契約ということで、
はい、
今はですね、いいチームへ。行きましたね、
ちょっとここ2年ぐらいは多分納得のいく成績を本人が出してないんで。
そうですね。昨年がですね、4.9 得点、3.1 アシスト。まあ別に悪い数字じゃないんですが。
うん。
あれですよね、
まあ。彼の求めるものではないでしょうね。う
ん、はい。ということで、心機一転。B 初 B2 ですかね。
そうですね。
これね、B1 上げる原動力とかだったらまた、田渡りバリューが上がってくるでしょうから。
B2 ちょっと面白いですね。阿、は、部、い、が福岡に行って、宇都が奈良に行って。
うん、確かに。すごいことになってきたな。
うん。
一戦級ですからね、普通に。
それだけ今の B1、はい、まあ別に B2 がレベルが低いなんてことは全く思ってないんだけど、それだけこう今選手たちの、ね、争いであったり、それぞれのチームの中でしっかりとネームバリューじゃなくてフィットする選手を選んでいくっていうのが、うん、B1、B2 でも見て取れますよね。
あ、なるほどね。はい。
うん、
なんかなんだっけな。あれ。ちょっと待ってください。
あれと
は。すごい名前が今、すっぽ抜けて、お恥ずかしいんですけど、仙台に、ジャスティン・バーレル選手。
そうだ、はいはいはい。
ジャスティン・バーレル選手が、B2、B1 から B2 に移って、
うん、
別にうまいんだけど、みんな。経験値が少ないと。やっぱ B1 の選手は若い頃から大舞台経験してるし、すごく試合慣れしてるけど、ね、B2 の選手はそういうのがなかったりするから、みたいな話をしてたんで、うん、まあ、田渡選手のね、宇都選手、阿部選手なんかの加入で、そこら辺のね、うん、経験値の面でも引っ張れると、またなんかチーム強くなりそうな、いいですね、はい、感じがしますね。
はい。
はい。続きまして B3 ですね。埼玉ブロンコスが五十嵐隆選手と、選手契約合意です、はい。去年は山形ワイバンズでプレーしていました。
はい。
はい。また熊本ボルターズ来ました。ソーシェリフ選手。
うん。
契約合意ということで、帰化枠ですね。
はい。
はい。そしてバンビシャスなら、宇都選手がね、決まったけど、じゃあ外国籍どうなのっていうのがね、いきなりドドドッと来ました。クリスチャン・ジェームス。うん、ジェレマイア・ウィルソン、うん、シェイク・ムボジということで、うん、まあ、ムボジ選手、ムボジ選手ですね。西宮でプレーしてた。うん、ここは、まあ、計算が立つとして、すごいのがですね、残り2人は、昨シーズン、イタリア2部ということで、うん、初パターンですよね、うん。イタリア2部が果たしてどのくらいの実力なのか、多分、おそらく、相当マニアックな人以外は誰も知らない状況ということで、
うん、
どう転ぶか、見ものですね。
はい。
はい。そして、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、モーリス・ンドゥール選手との選手契約締結ということで。う
ん、お帰りなさい。
そう、岡山学芸館高校に留学生として入学して、その後ウィンターカップで活躍し、アメリカで大学プレーし、NBA でもね、キャリアがニックスで32試合あるという選手でございます。リスナーの森さんからも名古屋 D が獲得した外国籍選手について、岡山のバスケ界隈がワイワイしてますねとコメントいただいてます。ワイワイしてますか、岡山バスケ界は。
いや、まあ、モリス帰ってきたっていうのはみんな言ってるっすよね。で、可愛いのはやっぱ、別に日本だから当たり前なんだけど、岡山の若い子たちが、あ、モリスさん帰ってきたってちゃんとさん付けしてるのがやっぱ先輩なんでしょうね。
なるほど、確かに。そうですね。どうですか、プレースタイル的には。まあ、でもキャリア的には、これはもうね、文句ないというか。
うん、ここ1、2年がちょっと、そのニックスだったりレアルにいた時ほどの活躍っていうのが若干できてないのかなっていう思いがあるので、多分本人としても、はい、またこの、ね、日本で B1 でしっかりと活躍するっていうミッションを掲げて
やってきたのだ
と
思
うので、そこは、うん、まあ、彼が日本が帰ってきたっていうこととは別に、選手としてどう奮起してくれるのかはちょっと楽しみですよね、は
い、なるほど、ありがとうございます、うん、はい、そして熊本ボルターズの外国籍ですね、ジャメール・マクリーン選手が契約決定、うん、203センチ、103キロのパワーフォワードだそうです。続きまして湘南ユナイテッド B3 に初めて参入する湘南ユナイテッド BC ですが、伊藤玲選手、開志国際から東海大学の伊藤玲選手と選手契約合意とのことです、うん。そして、最後ですね、茨城ロボッツ、中村ジャズ選手が練習生としてチームに参加すると、うん、いうことです。はい。契約もね、だんだん落ち着いてまいりましたが、代表関連が入ってきてますね。こちら、3X の、はい、これ詳しいね、ちょっと大会自体の説明が、ホームページもなかったんですが、どうやらなんか、アンダー23の大会のようですね。FIBA 3x3 ネーションズリーグ2022アジアなる大会が今行われてまして、男子は佐渡原亮選手、キング海選手、渡辺龍選手、益子拓実選手、三谷圭志郎選手が選ばれ、うん、女子は奥山リリカ選手、今野紀香選手、立山、これはモナ選手ですかね。すいません。名前が間違ってたら申し訳ないです。井森かりん選手、久保田真由選手という、うん、陣容で、ですね、これが結構大変で、6日間のかな ?6 日間で、1日ごとに、プレミアのように、多分予選ラウンド決勝と戦っていくというシステムで、うん、初日は、日本は男女とも1勝1敗の2位で終わり、2日目、うん、男女揃って優勝したということで、うん、あと4日間頑張ってください。
うん。
久保田真由選手のね、動画結構回ってましたよね。なんか、
そうですね。
本当、ステップバックで決めてましたけど、なんか、体幹強いんだろうなっていう感じが動画からすごい伝わってくる、
うん、
ドリューホリデーみたいな感じでした。
うん。
すごかったですね。はい。はい、そして、代表、準代表の話題ではないですが、まあ代表でも大活躍してました。うん、マウリ・エブリン選手が、ツイッターで1シーズンお休みを報告したというのが、うん、話題になりましたんで、ちょっと長いんですけど読み上げますね。うん、皆さん お待たせしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。あまりにも存在が幻すぎて、最近はほぼユニコーンでしたね。というわけで、結論としましては、今シーズンどのチームにも所属せず過ごします。引退ではありません。題してエブリン人生の夏休みです。なんだなんだと思った皆さん、タイトル通りです。8年前 W リーグに所属して夢だったオリンピックに出させていただき、メダルを獲得、その後はリーグ2連覇、これ以上ない本当素晴らしい経験をさせてもらいました。自分で自分に言いますが、本当に頑張った、いろんなことを乗り越えたということで、その労をねぎらうためにも少し休みます。ただこれだけのことなんです。しかし以前にも代表に関してお休みのことを皆さんにお伝えしましたが、たくさんの応援の声とともに、頑張ってる他の子はどうなるんだといったようなご意見をいただくこともありました。 国民性かもしれませんが、この国において休むって大事件なんですよね。休まず何かを続けられるのって本当にすごい素晴らしいことですし、私も心の底から尊敬しています、うん、ただ自分には休みが必要だったというだけなんです、代表の選手はリーグがお休みの時期にほぼフル稼働して、時にはリーグ中も代表選手として戦うので1年間プレーしっぱなし、それを十数年やってる方もいるって超人の域だと思っています。リーグにはいろんな選手がいるので、もちろん今頑張り時といってノンストップで駆け抜けていかなくちゃいけない選手もいる。人によってはちょっと今クールダウンして時間作って自分と向き合おうかなっていうタイミングの選手もいます。自分はちょうど今が休み時だと思った次第で、本当に人によって違うと思う。ただバスケでも社会でも休みたいと思っても休めないのが現状で、周りの雰囲気的に休めない、無責任と感じてしまわれるのでは、勇気が出ない、休んだ間に自分のポジションがなくなるといった理由で躊躇することっていっぱいあると思います。だけどこれって誰の人生だっけって何回でも自分に聞いてみたら、おのずと答えは出ると思う。これは乗り越えたいって時は自分をプッシュし続けなきゃだし、いやー、心からこれは頑張ったと言えると思うなら、頑張れた自分を認めてちょっと余裕作るために休めばいいと思うんですよね。よく PC も携帯もタブ開きっぱなし、ファイル開きっぱなしにしてると動作重くなると思いますが、かっこよくやってしまう。頭も心も一緒、容量ギチギチだと何も面白いこと考えられないし大変だよ。しかも休みの高揚化、現に今私はバスケしたいです、こんな気持ちは久しぶり、笑い。1から3ヶ月休むでいいかもしれないところを1シーズン休むなんてすごく怖いしリスキーだけど、休んだ結果良ければいいし、ダメならまた頑張ればいいと思っているので、人間いろいろ、人生もいろいろ、楽しくいけたらいいと思います。来年自分はどこにいるのかな、おっかな、おもろいです。そして長くなりましたが、もう一つ言わせてください。休養とはいえ何か暗いものではなく、むしろはつらつとしています。すこぶる元気です。体の調子が悪いだとかはないのでよろしくお願いします。ただ頑張ったから休み、それだけです。そして今までバスケットからいろんなものをもらったので、次はどんどん返し始める時だと思っています。今シーズンは自身の会社にトレーニングにと楽しんで過ごしたいと思いますので、ここまで長々と語っていましたが、しまいましたが、皆さん引き続きマウリエブリンをよろしくお願いします。
うん、
はい、という、まあ、珍しいは珍しいケースですが、はい、うん、いかがですか。
実は先日彼女がやろうとしてるお仕事で僕がお会いする機会があって、来週どうするのって言ったら、いやちょっともうちょっと休みますみたいなこと言って、おお、そうなんだ、いいじゃん、いいじゃんとかって言ったら、あ、なんか意外ですね、その反応みたいなこと言って、いや別に休みたいやつは休みはいいんじゃないのっていう話になって、
はい、
そう、なんか知ってたんだけど、まあでもこれいいんじゃないですか、なんか彼女影響力すごいあるし、
うん、
特になんかオリンピックまで出た選手だから、ね、メダルとかも獲得してっていうのは、そういう人が自分の考えをこう発信して、うん、人にはいろんなペースがあるんだよっていうところで、
うん、
すごくいろんな重要なメッセージが込められてると思いますね。みんなそれぞれいろんなペースがあるし、結局は自分の、うん、人生なんだから自分でどうこうしようが周りに言われる筋合いはないんじゃないのっていうのはね、
うん、
うん、僕はすごく賛同しますけれどもね。
なるほど。じゃあいいですけど、
どうぞ、はい、
リスナーのキッドさんから、エブリン選手がリフレッシュのため今シーズン休みを取ると発表しています、この考えは普及してほしいですが、1シーズン休んだ次のシーズンの復活は難しいと思いますか。理由は違いますが、男子でも昨シーズン怪我で全休した選手がいるので、問題点を教えてほしいですということなんですが、多分おそらくね、1シーズン試合しないということの問題点ですかね、
うん、
まあこれやっぱりそこそこ時間はかかるんですよね、きっと。私わかんないですけど、
まあなんていうか、普通にやっぱりバスケットの移り変わりも早いですし、選手の入れ替わりも早いですし、チームに所属している中で、その自分の能力値であったり何だったりをこう変化対応させていくっていうことがあった上で、継続を勝ち取る、継続を何年も何年も勝ち取るっていうのはすごく大変なことで、
確かに。
だからもちろんエブリン選手もそのリスクを自分で分かった上でやってることなんで、これは別に何でもかんでも休めばいいっていうものではなくて、それこそね、バスケットの契約この場所に残り続けたい選手なのに、ああじゃあ疲れたから休もうかっていうのは、それは割と安易なことだと思うし、
まあそうですね、
うん、 だから、大変は大変だと思いますよ。怪我だろうが、まあ、エブリン選手みたいにちょっと1年間お休みだろうが、それは別に戻ってくるのは並大抵のことじゃないし、楽ではない。何も保証されていない状態。で、休むわけですから。
はい。
だからそこはエブリン選手は覚悟を持って やってますけれども、それはね、簡単なことではないでしょうね。エブリン選手はやれると思って自分でやってるんでしょうから。
なるほどね。はい。
まあ、1年お休みしていいですよっていう契約の中で動いてるんだったら、それはすげえスマートだなとは思いますけれども。
確かに。まあ、だからちょっと、アンテロープス側からのコメント、まだ読んではいないんですが、これでね、はい、まあ、なんか、エブリン選手との意見を尊重して、もういいよ、1年休んできなって言ってて、また来年迎え入れるみたいな話になってるんであれば、まあ、会社側も英断というか、すごい決断ですね、これ。
そうですね。
一人でやれるもんじゃないですもんね、エブリン選手が。まあ、もちろん退路を断ってだったらやれますけど。
そうですね。
はい、復帰という前提があるんであればね、会社もすごく大きな決断だったと思いますけど。
何かちょっと、新しい試みで、僕は個人的には非常に応援したいですね。
はい。ぜひなんか会社側、はい、もしそれがね、会社側もなんかこう納得してっていう感じだったら、ちょっと意見ね、意見というか、どんな感じだったの話し合いだったのか、ちょっと興味ありますね。
そうですね。
会社側の話も。はい。はい。そして、最後です。ねえ、ひるきさんがね、他人の女、あの恋愛色恋沙汰、興味ねえということでしたが、
はい。
でしたが、
でしたが、
続報が入っちゃったので、一応ご紹介いたします。はい、シガレイクス、狩野祐介選手への処分を発表しました。ということで、狩野選手、7月31日まで自宅謹慎、8月31日までチーム活動への参加禁止、謹慎期間中の報酬カット、社会奉仕活動への従事を命じたと。そして、さらに、滋賀の代表取締役社長兼ゼネラルマネージャーを務める鎌渕俊彦氏、役員報酬1ヶ月分の 10% を3ヶ月自主返納するということでした。で、鎌渕さんが、鎌渕社長ですね、が、コメント発表してまして、弊社所属選手の問題で多くの関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。とりわけ、シガレイクスのパートナーブースターの皆様におかれましては、狩野祐介選手の3期ぶりの復帰に大きな期待をかけていただいていたところ、このような形で裏切ることになってしまい、クラブ運営及びチーム編成の責任者として申し開きのしようもありません。滋賀の誇りとなることを目指すレイクスにとって、選手並びにスタッフや社員は、地域において模範となり、憧れを抱かれる存在として、高い規範意識を持ち続ける必要があります。その意味において、狩野選手の一連の行動は、個人のプライベートの問題として見過ごすわけにはいきません。本件を機に、改めてクラブ全体でミッション、ビジョン、バリューの理解と浸透を徹底するとともに、狩野選手には交渉を含めたプロ選手としてのあり方を見つめ直し、スタートラインへと戻ってくることを求めます。公式戦への出場については、処分期間の狩野選手の行動を踏まえて判断いたします。改めてとなりますが、今回の事象を重く受け止め、損なわれた信頼の回復に、狩野選手と共に全身全霊で取り組んでまいります。ということで。
なるほど。
はい。
なんか漢字がいっぱい出てきましたね。
出てきましたね。読み違いあったら恥ずかしいなと思いながら読んでましたけど。
まあね。まあ、日本っぽいですね。
まあ、一個ね、なんかこういうのがあることで、狩野選手自身のね、そうなんていうか、復帰しやすさじゃないけど、逆に、何もなく復帰するより、この、社会奉仕活動などやってという方が道筋が立つのかな？どうなんですか？
ですね。まあまあ、だから別に社会奉仕活動にしろ、まあ、お金をどうこうするにしろ、まあ。
うん
ね、やりたきゃやりゃいいんだろうけど。
まあそうですね。
なんかバスケ、僕はね、バスケットをしてしまうのは、
はい、
なんかあんまり 好きではないんですよ、個人的にね。
はい。
だからよくあるんですけど、例えば練習に遅刻した選手をその試合使わないとか、スタートから外すとか、まあ、プロの世界でもあったりするんですけど、僕はね、それあんまり好きじゃなくて、バスケット選手はやっぱりその周りの人たちが彼らを見に来るわけじゃないですか。
はい。
であるのであれば、もうとことんまでにその責任を全うさせたいのが僕の考え方でして。
なるほど。
だからむしろバスケットの練習以外のところをコントロールすればいいのになと個人的には思うんだけど、でもそれはほらそれぞれの組織の考え方があって、
まあそうです ね、はい、
うん、彼らのみそぎの方法がそれなのであれば別にそれを僕が批判する必要はなくて、あくまで僕の考えはバスケット選手は別に、まあ、バスケット選手以外の価値がある選手の方が少ないからであるのであれば、その社会に対して何かをするときにもうバスケット選手としてとことんなまでに人々を楽しませるのがあなたたちの仕事でしょうよって思うから、まあなんかね、なんかまあ子供じゃないから、もちろん周りの人たちステークホルダーがたくさん絡んでて模範とならなきゃいけないのっていうのは、まあ確かにその通りなんだが、別に狩野選手がね不倫をした、隠し子をしたからといって、じゃあ、いきなりねそこら中でティーネイジャーたちや20代30代の人たちがあっちゃこっちゃで不純異性行為を追っ始めるかって言ったら、別にそういうことではないだろうし、
そうですね、
なんかまあそのだから節度のバランスラインっていうのは、まあ本人たちも組織の中できっと話し合ってるの判断でしょうから、
はい、
まあそれは尊重したいなとは思いますけれども
、そうですね、まあね、確かに、まあ最終的にはね、その組織のことだとは思うんですけどね。僕こっちも気になっちゃうけど、川口社長が役員報酬テンパー自主返納っていうのもなんかこれ、
それなんかちょっと辛くないですか。僕も大島さんもそうですけど、
はい、
割と僕らはまあ部下がいたりね、社員がいたりっていう立場じゃないですか、
はい、
まあ、みんながみんなそんなことやってたら給料なくなっちゃうよ、ね、っつって
変な流れ作る、まあ流れになるか分かんないけど流れ作んないでほしいです。まあ一応いつもこの場で言っときますけど、僕は宮本がゲス不倫とかしてても給料はカットしませんのではい、
もうね、宮本さんがしっかりみそぎをしてもらって、
宮本にみそぎをさせますんで、
はい、宮本さんが今すごい不倫をした形になってるけど
結婚もしてねえけど、まあでもね、相手がね、相手の不倫に絡んじゃうパターンもあるんですね、真男パターンもね。
真男っていう言葉久しぶりに聞きましたね
確かに
まあそうっすね、はい、まあ、でもやっぱ、まあ、民事はもう民事で済ませたいですね。あんまなんか介入したくないですね、組織としては。
まあ、そうですね。そうですね。
まあ、ただ、その、さっきも言いましたけれども、その判断はね、それぞれの組織にあるものでしょうし、まあ、僕とかはね、今そんなに大きいクラブにいるわけじゃないから、もしかしたらこれが大きいクラブだったらね、またその判断も違うのかなと思いますけれどもね。基本的には民事不介入がいいですよね。
そうですね。
はい。
はい。はい。というわけで、今週のトピックは以上となります。ということで、投稿の方行きましょう。
はい。
森さん、キッドさんは紹介しました。KD さん。
うん、
バスケットボールでよく耳にする用語を深掘りしていただきたいです。今回はフィジカルについてお願いします。フィジカルの強さを発揮する試合での場面とは、フィジカルの鍛え方とは、外国籍選手の方がフィジカルが強い理由とは、などなど深掘りをよろしくお願いします。
うん、
フィジカル。まあ、一口にフィジカルといって、バスケで使うフィジカルってどういうことなのということですかね。
でもなんかまあ、そのフィジカルって本当にまあ体のことなんで、例えば、 場面場面で結構ニュアンスが違ってくると思うんですけど、それはもちろんね、はい、飛ぶ速さ、飛ぶ高さだったりいろいろあると思うんですけど、うん、日本でいわゆるフィジカルって多分フィジカルコンタクトの強さを指すことが多いと思うんですよね。
おお、はいはい、そうですね。
当たった時にね、うん、どれだけ体のバランスが、まあ よくね、昔とかだったらもう日本人の選手がボーンってぶっ飛ばされてみたいなシーンをいろんなスポーツでね、散見されました
けど。まあ確かに、はい。
まあ最近はだいぶ日本もすごい体が強い選手増えてきたなっていうふうに思ったりはしますけどね、天傑とか、
うん、
結構そういう感じだし、佐藤拓磨選手とかも割と体強い方にじゃなんじゃないかなというふうに思います、
ね。はいはいはい。
もっとできそうな気がしますけどね。
なるほど。
うん、まあいわゆるだからそのまあ重さもそうですけれど、自分の体のバランスとかもきっとすごく大事でしょうね。そのコンタクトの強さ、重さもそうだけど、そのコンタクトに慣れてるか慣れてないかっていうところもきっとすごくそのフィジカルの強さっていうところには関係はしてくるんじゃないかなとは思いますね。
なるほどね。バランスを、あ、はい。
うん。結局、もう、いくらバスケットボールのスポーツとはいえ、コンタクトがないなんていうことはないのは皆さん周知の通りだと思うので、
はい、
その中でじゃあボールをキープしてるときに体を寄せられたときに、もうそれ自分の軸が全くぶれないのか、シュートを打ちに行った時に思いっきりコンタクトをされているけれども、それを決めきれるのかそうでないのかっていうのは、すべての場面でそういうのが関係してくると思うので。
はい。
はい。まあ、体は強いに越したことはないのは、もう、我らのレブロン・ジェームズが証明してくれてると思うので。
確かに。
うん、
その中でもそっか、強さ、速さ、当たりに対してバランスが損なわれない中で最大級を発揮できないといけないってことですね。
そうですね。まあ言ってだって、NBA 好きな選手、あ、NBA 好きな方はリスナーさんとかだったら、もしかしたらご存知かもしれないんですけど、
うん、
ルーキーシーズンの、例えば、まあレブロンとか、カワイ・レナードとか分かりやすいじゃないですか。もうすごい体ががっちりしてて。
確かに。
フィジカルコンタクトにも強くて。はい、うん、その重要性とかっていうのを、こう、皆さんに理解してもらうってなると、多分 KD とか、
うん、
カリーとかのルーキーシーズンと今を見比べると、体つき全然違うんですよ。
そうですね。はい。
あ、まあ、ヤニスとかもそうですけど。
ヤニスもそうですね。
うん。全然体つきが違うんで。で別に必要なければ、あれだけの才能あって、しかも、カリーと KD なんてもう、すごい、もう、ね、世界でもトップクラスのテクニック、タレントを持った選手たちじゃないですか。うん、それでも彼らがやっぱりああやって体を改造しなくちゃいけないって思うっていう、
うん
うん、っていうところでいくと、やっぱりバスケットはフィジカルがすごく、
ね、
そのフィジカルをコントロールすることであったりとかっていうところも含めて、
はい。
感じですよね。はい。
カリーなんてね、ずっとファイナル MVP 取れなくて、悔しい思いをしてて、もう、ムキムキになって取りましたからね。
本当ですよね。
やっぱりあの長年のね、フィジカル強化は相当効いてたっぽく見えましたよね。
はい。
はい。ファンタスティックバスケットボールさん。マグレディが設立した1-on-1リーグ、OBL が無事終了したようで、1-on-1のリーグという独自のスタイルに個人的に注目していました、かつてキングオブザロック2013に出場したひるきさんに当時出場した時の感想やワンオンワン大会ならではの難しさなどをお聞かせいただければ幸いです。
ワンオンワンのリーグ面白いですよね。トーナメントであったりリーグであったり、まあ、バスケットね、うん、そこだけではないんで、もちろんあれですけれども、これ映像ちょっと見たんですけど、はい、めっちゃ喧嘩してておもろかったですね。
そうなんですね。
むちゃくちゃ喧嘩してて超面白かったです。映像としてはね、撮れ高はバッチリ。でもこういうのって結構アメリカは昔から行われてて、
はい。
うん、例えばそれで、バーガーキングであったりマクドナルドであったりとかがスポンサードして大会バンバン打ちます。で賞金が ね10万とか100万とかそういうのもあったように覚う記憶がある。
うん、
いや、面白いですよ。バスケットとどっちが面白いかって言ったらバスケットの方が僕は好きですけど。
はい。
でも面白いですよ。
これ、最後はまさにワンオンワンなんてフィジカルになりますよね。
でしょうね。あ、いや、これね、映像見ると分かるんですけど、もうエロ、はい、エロなんですよ、両方。
そりゃそうだよな。もう
ずっとガチガチやり合いしてるから。
なるほど。あと、なんだっけな、キングオブザロックの時にちょっと聞いたのが、この、時間でやってたから、
うん。
最後の方が、ちょっとこう、時間の消化する時のテンションが競ってればいいけど、まあ、勝ってる側にボール渡ると、ね、時間使うし、とか。
うんうん。
あとは、まあ、やっぱり、インサイド系のプレイヤーの方が当然強くなるし、なんかそこら辺が課題みたいな話を誰かに聞いた気はするんですけどね。
うん。
確かに時間は難しいですよね。どうやって、最後、どう終わらせるのが正解なんだろう。何点選手とかの方が盛り上がるのかな。
うん。南天選手面白いかもしれないですね。
うん。なんか NBA のね、オールスターが南天選手にしてからちょっとテンションが上がったみたいな話ですよね。
はいはい、はいはい。うん。それはあるかもしれないですね。南天選手面白いですね。
はい。
はい。
キングオブザロック開催されるのかな、日本。2013、だいぶ前だ。
2013なんですね、もう。
若かりし、ケンジ・ヒルキが。
はい。
準優勝でしたっけ？
いやいやいや、僕は優勝した三井に負けて、普通になんかベスト8ぐらい。
あ、そんな感じなんだ。そこそこ、三井さんが優勝したんですね。
三井に延長で負けてかな。
うん。
まあもう、それこそもう足ヘロヘロで、もう足の力が一つも残ってない状態で、
はい。
なんか鼻くそクロスオーバーみたいなので、僕が思いっきりズコーン転んで、会場はどっかーなって、もう僕は切れながらロッカーに帰っていくっていう見事なまでの悪役レスラーを
いいっすね、やってほしいな。また
なんか最近ちょっとあれなんですけど、僕岡山って一応今ホームじゃないですか、岡山県が。
ええ、もちろん。
で、大会とか、まあ、行われたりとか、僕が会場とかに現れるじゃないですか。
はい。
なんか、悪役の行動をすると、
はい。
すごいお客さんの受けがいいんですけど、悪役の化身なのかなと思って。
まあ、でもこれは光栄なことですよ。ヒール系はね、まず、なかなかいないし、いないっていうのとあれですよね。やっぱプロレスでも頭良くないとヒールはできないと言われてますから。
そうなんですか。僕はちょっとプロレスに明るくないんであれなんですけど。
そうなんですよ。
だからあれ、ね、プロレスファンとしては、
はい、
ヒールの選手が、まあだから、言ったら毒吹くやつとかいるじゃないですか。もうなんかサーベル使ったりとか。時代が古すぎるのかな、なんか時代設定が。
サーベルはだいぶ古いんですけど、毒斬りはまだやる人いますね。はい。
あ、本当ですか。サーベルは何でしたっけ、なんとかタイガージェット
シーン。ジェットシーンみたいな。はい。
それで、あれはもう悪役の人たちが、もう悪いこと今からするぞってなったら、お客さんからしたら、こう、吉本新喜劇の、よ、待ってましたみたいな感じなんですか。
まあ、やっぱりもう、ブーイングを、この、ブーイング待ち的なところはありますよ。
じゃあ僕はそれなんですね。
それですよ。
はい、わかりました。演じ切ってみせます。
貫いていただければと思います。でもヒールの方がたまにいいことするとすごく盛り上がるんで、そういう時に使ってください。
あざとい。
あざとい。計算高くね、言っていただければと思います。
はい。
宮子さん、3x3 プレミアでは全面デザインユニを見かけますが、うん、B リーグも視認性に問題なければもっと派手でも良さそうな気がしています。どうなんでしょう。ちなみに、ひるきさん的にはサプライヤー含めてユニの好みはありますか？ ついでにわがままボディの進捗は順調ですか？
うるせえ。
はい、
ちょっとひるきさん的にはサプライヤー含めてユヌの好みはありますかというコメントできるわけないだろう。どうもありがとうございますって感じなんですけど、視認性はね、ルールが確かあった気がして、でも前ライジングとかはヨーロッパみたいに多分あの右と左でもう完全に左右非対称のやつとかをやってた記憶はありますし、和歌山トライアンズ、ね、今はもうちょっと活動が縮小されましたけれども、和歌山トライアンズとかも上下で多分違ったりとか、うん、それこそヨーロッパみたいに、なんかいろいろチャレンジはしていた気はするんで、はいはい、ダメってことはないんでしょうけれども、まあ、サプライヤーさんが今、だから結局、そんなに数多くあるわけではないから、多分なんか全部ひっくれても多分15社ぐらいしかないんじゃないの、こんな50何チームあるんじゃないですか。
はいはい、
なんで、まあ、それはそこまでね、差異が出ないのは、まあ、そんなもんじゃねえのと思ったりするんだけど。ちなみに今、僕は、ね、これはお世辞ではなくて、今、使わせてもらってるエゴザルさんのユニフォームに関しては、全然文句はないですね。
うん、
毎年なんか、岡山の、特色になぞらえて、インスパイアされたデザインみたいなのを引っ張り出して
る、いいっすね、
なんかそのもともとは縄文時代だかなんだかにとかっていうその岡山で、出土した遺跡だかなんだかの、うん、模様というかでみたいなのをモチーフにしたりとか海ホタルであったりとか、うん、裏じゃのこの締め縄というかそういうのとかをイメージしたのとか、まあ、ちょっと今、岡山にあんまり、ウラジャっていうね、すごい大々的なね、お祭りなんだろうな、あれは。イベントがあるんですけれども。はい。もう結構全国でも有数の大きなイベント。
へぇー。
はい。そうそうそう。ウラジャっていうのがあるんですけど。あれ、ぜひ気になる方はググってください。ウラジャの動画とか、もう動画だけでも結構圧倒されるような感じなんで。
へぇ
ー。そう。なんで、僕は今すごい、エゴザルさんには満足はしてます。まあ、岡山の会社っていうのもあるから、もうお互い。
うん、
あ、
エゴザルさんって岡山の会社なんですね。
あ、そうです、そうです、そうです。
それも知らなかった。なるほど。
そうなんで、岡山の会社なんで、まあ結構、その岡山の会社だからっていうところで、思い入れも強くやっていただいているので、うんうんうんうん、ああ、本来だったらこんなにいろいろやってもらえないのにな、みたいなところとかを、やっぱまあちょっと。ね、岡山だからっていうのをやってくれるケースがここ何年もやっていただいてるんで、
なるほど、
しっかりとユニフォームを宣伝して恩返しをせねばならんですね。
そうですね、はい、うん、まあ、エボザルさんってあれもやってるんですか、そのなんていうか B2C というか、そういう例えば普通のクラブチーム、一般的なクラブチーム、あ、そうなんですね、うん、じゃあ宣伝になりますね、エゴザルはデザインいいぜっつって
。それもやってるし、はい、普通のウェアも展開してるし。
なるほど、
はい。はい。なので。
もう自分が着ることなくなっちゃったからな。何にも知らなくなっていきますけど、バスケしてないので、最後はトレスでしたね、多分ね。
いや、なんか、ふざけて、ちょっと、ダブドリー系の人間で、
はい。
3X か、どっかの、なんか目黒市民大会とか出ましょうよ。
出ましょうよって、ひるきさん出てくるんだったらいいですよ、僕。
出ましょうよ。で、レオさんとバスケできるんですか？
レオさんがギリまだやってますね。
あ、やってるんだ。
はい。レオさんは左フックが得意です。
左フックが得意なんです
か？左フックが得意です。
だから、継承略で大芝、
大島はやべえけどね。はい、あ、宮本たまに修練とかやってます。
ああ、ひるき、
うん、
あと誰入れるんですか、ちょっと、それ、絡みでいくと。
絡みでいくと、カメラマンの石川元も、はいはい、多分まだやってますね。両足結構やっちゃってるけど。
体は、まあ。で、さあ、ベンチに寺島亮を置いときましょうよ。
もうじゃあ交代で、ひるきさんと寺島選手を交代で 出すという。
あ、だから岡田雄介もいけるじゃないですか。
あ、いける、
岡田雄介いけるとか本人知らねえよ、
出てくれんのかな。
なんでダブドリで出なきゃいけねえんだよっつって。いやあれっす、意外とそういうの面白がりそうだけどな。
確かに。
面白いっすねとか言いそう
だ。あ、泉修学もいけるな。
ああ、いいっすね。いいじゃないですか。もう結構いい陣容になってきました。
いい陣容になってきましたね。
あと誰がいけます
か。コーナー
ダブドリ見よ。ダブドリちょっと14
を、はい、
これ今もう引っ張り出して見ちゃうから俺。コーナー持ってる人。コーナー持ってるのは、だから。
大島和人。やんねえだろうな。やるかな、大島さん。
大島和人はバスケしたことないんじゃないの。
サッカーから来てますしね。元あ、あのね、ダブドリガール、別にうまくはないですけど、一応やるはずですよ。そんなに熱心なやつやってますけどね。はい。
なるほどですね。
あ、宮崎哲郎までできんじゃないですか、選手じゃないですか、
ね。宮崎哲郎もできそうですね。
富永啓生いましたね。
出せる出せる、出そう出そう。今をときめく。
ですね、今をときめく。いいですね。意外といるな。
ダブドリ14号に関してはもう吉田健二が出てきましたからね。
今吉田さんに監督やっていただいて。
吉田健二に
吉田健二に監督やっていただいて。青木隆さんごめんな、バスケやるとは聞いたことないけどな。
おい、ひるきなんだ今のプレーは。
そんなガチな感じでやってたら面白いだろうな、
吉田健二さんは。はい、
やりましょう、ギャグで
やりましょうか、やりましょうか。いや、まあ、勝てるっすよ。寺島亮と岡田雄介がいたら勝てるっすよ。はい、まあね、あのほら、
はい、
ちょっとさすがに富永啓生は、なんかいろんな方面に怒られちゃうから。みんなふざけたことしてたら。
確かに。ですね。
はい。
はい。ぜひぜひ、機会があれば、やらせていただければと思います。たくみさん。オフシーズンなので、うん、お二人にジャマール・ソープの来季の移籍回数予想クイズやってほしいです。チーム名や順番まで当てたらポイント高め。うん、自分は大穴で岡山一択で。また第2、第3のソープになりそうな選手も予想お願いします。
うん、
いや、これは難しいっすね。まあ、うん、そもそもやっぱりなんかね、ちゃんとやっぱどこでもやってくれるっていうのがあって、ソープ選手の場合ね、怪我人が出ちゃったとかいうところにね、スッと入ってくれるみたいなイメージありますからね。
うん、ソープ、どこ行くんでしょうね、次。
どこ行くんですかね。
あ、なんだよ。あの人、本当に、
はい。
そんなルートあったのみたいなところで、2人をつなげていくから。
確かに。逆に今度ね、ちょっとまだやってないとこを、ね、上げてってやってないとこに。
スタンプラリーじゃねえか。
スタンプラリーしてもらうっていう。
ああ、それおもろい
っ
す
ね。でももちろんあれですよね。ひるきさんよく言ってますけど、まあそういう選手はまあ性格も当然いいという、
うん、
ことでしょうから、まあそういう選手がいるんですかね。なんかそのポストジャマールソープ的な、まあやってくれることなね、提供してくれるものが確実に、うん、よく分かっていて、かつ性格がいい。いるのかな、
いるんでしょうかね、
うん、
期待しましょう。
パッとは思いつきませんでした。
はい、
はい、深谷ネギさん、ゆうきさん、先日行われた e スポーツ大会どうでしたか、笑い、前村選手や仙台の寺澤選手なども参加されたようで、うん、オフシーズンだからこそこのような企画で露出機会増えるのもいいですよね。まあ僕は見てませんが、うん、笑いっていう。
見てねえ
な。
ね、なんだっけ、
これ僕も見てないな、申し訳ない。はい、
ね、前、僕のチームが、
うん。
待ってよ。僕のチームが20チーム中、
うん。
17位。
はい。
前村くんのチームは13位。
うん。
これね、 名前がみんなね、ハンドルネームだから分かってないんですよね、正直。
うん。
寺澤くんのチーム何位だったかな。僕でもあれでしたよ。長野くんと一緒でしたよ。長野聡くんと。
まあ、そうなんだ。
そうそうそう、チームめっちゃ最初静かだった。まあ嫌だよね。いきなりゲームの大会に多分ね、ピンチヒッターで出てくれって言われて、チームメイト、蛭木健二ですって言われたら嫌よね。はい、俺だったら、いや、しかもめっちゃ下手なんですよ、その蛭木健二が。嫌でしょ。
e スポーツで何やったんですか、e スポーツって。ものは。ああ、なるほど、なるほど。
わからない人に言うと、20チーム、3人1組で20チームが、まあ、マップの中で、打ち合いをしていくと。
うん、
で、その中で、まあ、何チーム中何位まで生き残れたかとか、どれだけ敵をほふったかとか。
うん、なるほど。
っていうので、ポイントをこう競っていくんですけど、全部で4試合やって。
はい。
2時間ぐらいかな、4000やって、で、それの結果を楽しむっていうね。
はい。
はい。
なるほどね。
で、僕はちなみにこのゲーム全く触ってなくて。
よく行きましたね。
いや、なんか、そう、うん、そう。なんか、いや、1回目がすごいいろんな、それこそ配信者とか、選手とかも、木田君とか古野とかも来てくれたんじゃなかったかな。
おお、熊本
だ。結構いろんな選手が参加してくれたんだけど、サーバーが途中で落ちちゃって、ゲーム側の問題で。で、延期になっての今回だったんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。で、そうすると、なかなか、ほら、プロっていうか、その、ストリーマー、まあ、プロゲーマーもそうだけど、プロゲーマーとストリーマーっていうのはまた違うんだけど、プロゲーマーとその配信者の人たちって、スケジュールを抑えるのが意外と大変だったりするから、
ああ、なるほどね。
だって彼らは配信したり、そう。
うん、
そう、大会出るのが仕事だから。
はい。
そうそうそう。っていうことで、なかなか大変だったんで。
いや、ピンチヒッターで行ったんですか？ひるきさんも。
僕はだから、前回入ってたから、抜けるに抜けれなくなっちゃって、もう人数延期になったことによって、あんまりいなくなっちゃったから。
はいはいはい。
っていうところで。やっぱまあ楽しいっすね。なんか何の競技でもやっぱり、ちょっとやっぱ負けず嫌いが発動しますね。練習しようってなったんですけど、まあ一回も練習してないですけど。
ちなみにどういう感じなんですか？これはなんかその、金を取って視聴するんですか？
どういうことですか？いや、無料ですよ。
スポンサーがいるの。
ああ、
で、スポンサーがつくわけですか？はい。なるほど、なるほど。それで人集めるんだ。なるほどね。e スポーツもこれから来そうですからね。はい。まあ、ね、世界的にはすごい。日本もやっぱりすごいんですか、その収益的なものを含めて。
まあ、かなりいろんな額は動いてると思います。でも海外の大会の方が賞金はでかいですね。
ああ、なるほど。
ビュアーがやっぱ日本の大会だと、日本語の人しか見ないんで。
ああ、そこか。それな、はい、確かにな。
だから、世界大会とかはもう、まあ、世界大会っていうのももちろんありますけれども、英語なんで、
そっかそっか。
世界中のユーザーが見るんですよね。
うん、なるほど。
やっぱでかいですね。
うん。
別にチケット代を取ってるわけじゃないから、もうそのビュアーが全てなんですよね。それでスポンサーがやっぱお金を決めていくんで。
はいはいはい、なるほど。それはちょっと不利ですな、日本語は。
不利ですな。
なるほどね。はい、はい。はい、ありがとうございます。天崎さん、収録お疲れ様です、うん。プレシーズンゲームのリリースが見られるようになってきましたね。非公開の練習試合も多々あると思いますが、はい、チームとしてシーズン前に公開で試合をするメリットは何でしょうか。ファンサービス以外にあれば教えてください。
ファンサービス以外でいくと、まあ、お客さんがいる状態。
うん、
ゲームの感覚はやっぱり違うんで、選手たちも。
ああ、そうなんですね。
うん。なんで、そこじゃないでしょうか。
まあ確かになんか NBA がね、バブルとかつって客入れないでやってたとき、あの年だけやたら活躍したやつとかいましたもんね。
まああとは何でしょうかね、
ファンがいると。
その、はい、 チームだけのメリットじゃなくて、工業側がちゃんとそのタイムテーブルに乗っとって、
うんうん、
いわゆる、まあだから、リハーサルのような感じでできるので。
ああ、
リーグ戦に臨む前に。
はいはいはい。
だからそこは、クラブとしたメリットはあるんじゃないでしょうかね。
なるほど。
はい。
はい。たまに走るサラリーマンさん。代表男子に関して質問です。いつまで待てば最強のフルメンバーで組まれた代表を見れますか？若手主体、うん、初選出中心。なんやらかんやらで拘束力がないから最強代表メンツは見れない。しびれる代表戦が見たい、うん。代表が選手のステータスになるのはまだ先というのが来てますけど。うん、まあでも、まあなんか、まず言っちゃうと最強フルメンバー、はもう八村塁不可欠的なところがあるんで
、うん、
そこ来ないと、まあ、いつまでたっても最強ではない気がしますが、それ以外でって感じですね。
うん、
それ以外でも比江島選手とかも出てないじゃんっていう話でしょうかね。
まあね、まあでもその最強メンバーって一体誰なのっていうところで行くって言ったら、それはホーバスさんが決めるしかないですからね。
うん、まあ確かに。
そう、ホーバスさんが思う最強メンバーで臨んで、負けたらホーバスさんがケツを拭くっていうのが、ね、とりあえずチーム作りの形ではあるから、そんな、ね、だってそんな言ったら沖縄のファンは波卒なりろ、なりとを入れろよっていつまでも言うだろうし。
まあそうですね、確かに。
うん、で僕もね、個人的には、いや、この選手入れとけよって思う選手はいますし、
ああ、そうです、
ね。まあ、ちなみに、イカルガなんですけど。
はい、ああ、それは見たい、確かに。今日のね、フィジカルの話にも通じる。
イカルガ選手。
いや、イカルガ選手も見たいですね。確かにね。うん、ホーバスさん、選ばなそうだな、あれまんま。
選ばなそうだな。
ちょっと違いますよね、なんか、感じが。
ホーバスさんも、うん、ちょっと違うとか言いそう。
日本語で。
なんならもう、イカルガさんも、ちょっと違えとか言ってそう。みんなちょっと違う。何か
ちょっと違うなんつった。まあまあ、でもこの間ね、いい感じに仕上がって、まあまあ、渡辺選手いたってもでかいですけど、
うん、
まだね、ちょっと希望が見える感じになってきたんで。慌てず見守り盛りたいですね、ホーバスジャパンね。
はい。
はい。森さん、笹田ちゃん招待は井口さんに先越されました。うん、確かに井口さんが、これは何ですかね。
これは何ですかね
あれ YouTube かなと思ったら YouTube じゃないという今、YouTube でって言おうと言い仕掛けたんですが。これ
対面なんじゃないの？
PTX って書いてある。あ、対面？あ、対面だ。
はぁはぁはぁ。対面なんじゃない？
これは失礼しました。そういうことですね。
うん、
対面のライブに、
お願いします。和田さんとかも呼んでんのかな？
これまだ間に合うんですか、ね、皆さん。4月30日12時半渋谷だそうでございます。うん、失礼しました。
間に合いますね。
間に合いますね。
はい。はい、
そして、なんだ、それとは別途ですね、次回のトークテーマ、自由交渉リストにいる B1 経験者の移籍先噂話が聞きたい、プラス、オフに 3x3 に参戦する選手が増えましたが、5人制チームと契約している選手が 3x3 で負傷した場合の治療費は選手持ちでしょうか。
それは ね、チームによる、それはもう、チームによります。
なるほど、なるほど。
選手持ちケースはあんまり少ないと思う。3人制のチームが持つか、うん、5人制のチームが持つかっていう感じだと思う。
なるほど。
はい。
はい。そして、自由交渉リストにいる B1 経験者って、まだいるんでしたっけ？なんかもう、自由交渉リスト
が。岡本飛龍とか？
あ、まだ決まってない、
うん。
なるほど。あ、トングーさんとか決まってないか。
うん、トングーね。
あと誰だろう。はい、パパパッとすいません。
まあ、ひるきけんじとか。
誰もオファーしませんよ、ヘッドコーチ辞めるまで。間違いなく。そうですね。
はい。
あ、駒水大河ジャック。 いやー、決まってない。あ、決まってましたっけ。すいません。今ね、B リーグの自由交渉リストの公示っていうところを見てるんですけど。消えてないっぽい。
ああ、じゃあ、
決まりましたっけ。あ、決まったんですね。すいません。
決まった気がするけど、発表がされてなくて、僕がゲロっちゃうのはよくある、あるあるなんで。
はい。すいません。深掘り、やめときましょう。
やめましょう。
はい。あれ、ちょっと待ってくださいね。これか。ガーコさん、先日は 3x3 プレミア、はい、ラウンド6に初めて行きました。うん、ひるきさんと写真を撮っていただいた子供が夏休みの日記にママの大好きなひるきさんに会いましたと書いていました。担当のリアクションが、あ、担任のリアクションが今から怖いです。笑い。すっかり夏ですが、お二人の夏の思い出をお伺いしたいです。
いいじゃないですか。
ママの大好きなひるきさん。
なんで担任のリアクションが今から怖いんです。いや、なんかね、違うのよ。これね。
はい。
まあまあまあ、思い上がったやつだなとかって思う方は思っていただければいいんですけれども、まあおそらく気のせいではないんですけれども、僕、まあ岡山だとテレビとか CM とかも出させていただいて、それなりにこう知っていただいて、それはとても喜ばしいことなんですけど、
はい、
何が面白いって、こう会場とかまあ人のいるところに行くと、もちろん写真撮ってくださいと言われる、握手してくださいと言われる、まあ握手はちょっとコロナの状況に応じて、ね、お断りをさせていただいたりとかもするんですけど、写真とかぐらいはね、引き受けるんです。
うんうんうん、
でね、明らかにね、
うん、
もう、子供と写真撮ってもらっていいですかって言って、
うん、
もうお母さんは完全に目がときめいてる、でも子供はめっちゃ嫌そうな顔してて。もう
なるほどね、
お母ちゃん、お前が写真撮りたいって言えばいいじゃんと思って。ガキを出しに使ってんだよと思って。
なるほどね。その感じ取った子供が、うん、ママの大好きなひるきさんに会いましたと、日記に書いたわけですね。
そういうことでしょうね。
かっこ僕を出しに写真も撮りましたって。はい、もうウェルカムですよ。はい。ね。うん、ママが撮りたいときは撮ってくださいと言えば、ひるきけんじは写真撮ってくれるということで。
だって子供めっちゃ嫌がってるんですよ。
情景は浮かびますね。怯えた感じのね、お子さん、ね。
ほら、行きなさい。隣行きなさい。とかって。めっちゃ。なんか。こっちが気使うわ。もう母ちゃん素直に来いと思って。スタッフなんぼでもおるから、もうスタッフに写真撮ってってお願いするから、母ちゃんが隣立てと思って。
全然とのことですね、皆さん。
はい。純烈みたいなもうことやりますから。
普通にお声掛けいただければと思います。はい、GoTo ガイさん、バスケ、うん、あ、ごめんなさい、あれか。夏休みの思い出忘れちゃった。夏の思い出。
夏の思い出は、夏の思い出すか。夏の思い出。夏の思い出。夏の思い出って何夏って何するんですか。みんな海とか行くんですか。
ああ、海とか行くんじゃないですか。そう、全然思い出じゃないんですけど、
はい、
あの、うちのガキの、あの、うん、お友達がなんかキャンプ行ったとかっつって、それに触発されてですね、大柴家は今キャンプに行くべく準備してるんですけど。
はいはい。いいじゃないですか。
だから結構、あの、女房が乗り気で、あれです、うん、まだ一回もキャンプ行ってないのに、テント買うみたいなことになってて、大丈夫かなと、ちょっとドキドキはしてますけど、ぜひね、キャンプ情報あったら、私にメンション
し
てい
ただければ
大変ありがたいです。
好きにさせてあげるんでしょ。それはもう好きにさせてあげるんでしょ。もう
まあもちろん、はい。
怖いなとか思いつつも、まあちょっともう
触らないで。私も一応なんか乗り気で。え、だからもうここまで来たらもうね、乗り気でポジティブに
。なるほどね。
行くしか選択肢がない。ただね、
うん、
いろいろ何もしてないんですよ。まだ。
お互いね。
本当に、お互い。なんでね、
そこら辺が。1個目、ライトに、グラン、うん、1個目、ライトにグランピングとかからスタートしたらいいんじゃないですか。
いやー、でもグランピングって、めっちゃなんかいいホテル泊まれるぐらいの値段するんですよね。
うん、あ、そうなんだ。知らなかった。
そう。だから、いや、これ出すんだったら何もね、まあ、高級とはいえ、テント内で泊まりたくないね、みたいな。
なるほどね。
話になる。
まあ、子供はきっと、きっとなんか、はい、あの、もうテント積み上げて、寝袋で寝てみたいなのが楽しいでしょうからね。
そうですね。はい。
うん、
寝袋も買いましたよ。
分かったんですね。
ちょっとね、情報があればぜひ、事前になんか注意事項とかね、これだけは忘れないでください、大島さんみたいなのあれば、メンションいただけると助かります。
虫よけスプレーでしょ。
ああ、これは間違いないですね。虫やばいらしいですからね。だからなんかもう、夜中とかやっぱテント内だと当然ね、トイレできないんで、あの、共同の便所に行くらしいんですけど、はいはい、そこは、はいはい、明かりがついてるから、もう明かりに虫がブワーって、ね、
うん。やばいっすよ、あの、ね、マジでなんか手のひら2つ掛け合わせた、OG ビーフのこのサインみたいなのガとかいますからね。
やだー。いきなり出し抜けに見ると怖いだろうな、
うん。
あと、川はヒルがいるとはつってたな。
やだね。
まあまあまあ。その、ね、楽しむ方向で行ってまいります。
はい、頑張ってください。
はい。じゃあ次の話題行っちゃいます？ひるきさん、夏の思い出思い出しました、はい、思い出したいですか？
大丈夫です。
はい。ゴートゥーガイさん、はい。バスケやっててたまに感じる小さな幸せ。例えば、ちょうど50点目を取るなど、試合中に感じるちょっとした幸せがあればお聞かせ願います。
なんでしょうね。相手の選手にちょっとちょっかいかけて、
うん。
相手の選手がもう我を忘れて僕に何か肘とかタックルとかしてきて、僕がそれをさも相手が悪者になったかのように、うえーってこう、でそいつがもうムキーってなってるのとかはめっちゃ楽しいですね。
心理戦。
ただの性格悪いおじさん。
それをずっとある意味ね。それでもなんかもうプロ級に、プロ級というかなんかまあプロですね。そのジャンルにかけても。
う
ん、
そうっす
ね、バスケのプロですし、そのジャンルもプロってことね。
ねえ、それがさ、まあ、こんなのちょっと業務妨害だとか言われかねないんだけど、それ、そのやりとりめっちゃうまい人、
うん、
一人いるんですけど、名前出していいですか？
はい。
石田貴樹。
意外なところから来ました、ね。
あんな綺麗な顔をして、
うん。
ちょっと余計なファールとかを僕とかにしてあ、マジムカつくと思って、僕がちょっとコンってこづいたら、あさっての方向に吹っ飛んで、もう会場は一斉にブーって、すごいっすよ。
いいっすね。
もう、すごかった。あれマジ本当になんか、勇者様と魔王のなんか気持ちだったわ、もう。
顔立ちは、でも確かにそう、ね、何にも、この、知識がない状態で、ね、そんな奴はいないだろうけど、うん、何の知識もない状態でそのシーン見たらもう確実に、はい、ヒルキファールってなりますね。
なるでしょうね。
いやー、石田さんも言うて足も怪我しながらずっと、プレー何歳までしてたんだあの人。結構長くやってましたもんね、うん、やっぱ生き残ってる人はそういう面あるでしょうね、多かれ少なかれ。
それも含めてですからね。
うん、そうですね。
はい
はい
はい。
あアニョさんね、その MQ さんを B に引き込むって話でね、 MQ さんにおすすめの動画かっこりゆきびき3つということで、うん、紹介してくれてますんで、これはもう MQ さんにお伝えしておきます。
はい
はい。 というわけで以上かな、うん、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様、うん、ツイッターでご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見ご感想はツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。ということで、ひゆきさん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。